穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こんにちは。今日のゲストはスピリッチのゲストの最年少です、長井夫婦の娘で生まれてきた長井ひな子ちゃんです。ようこそ。さあ、ひな子ちゃんはどうしてパパとママのところに生まれてきたか教えてくれる？
いいんだけど、ママとパパの名前を紹介してから。
はい、ひな子ちゃんのママはなんていう名前？
あきちゃん。
あきちゃん。はい。パパは
ひらかりさん。
ひらかりさん。はい。
それで、じゃあ順番
子
でいいから、順子さんから先に。
あ、順番子で私から喋って質問したいんだけど、まあね、本当に私はダイナビジョンという会社をしていて、本当に今回こうやってダイナビジョンはね、なんか素敵なカップルが誕生する会社でもあるのよ。パパとママのようなカップルもそうだし、その前には素敵なカップルもできて、その後にも素敵なカップルができて、素敵な幸せな家族がねできる会社なんだ。それが嬉しいんだよね。なんでそんないい会社になったと思う？
だってさ、みんながさ楽しむためじゃん。
あ、みんなが楽しむためなんだよね。そうなんだよね。ひなこちゃんは毎日朝起きたら楽しいなって思って目覚めるの？どんなことが楽しみにしてんの？
今日は何のさ楽しいことが起きるかなって、時々も悲しいことも起きるけど、ママとパパが慰めてくれるから大丈夫。
そう、ママとパパ慰めてくれるんだ。すごいママとパパだね。
だからさ、なんか元気、勇気とで元気が出てくるから嬉しいです。
すごいね。なんかすごい娘ね、5歳の娘さんのひなちゃんがそんなこと言ってくれてどうですか？
ね、面白い、ありがたいですね。
嬉しいよね。
慰めてくれてるよね。
うん、嬉しいね。
それで
近くでいい？
近くじゃない。それでママとパパとなんか恵子さんと一緒に出かけるのと出かけないこともあるけど、出かけるのと出かけないことも嬉しいなってさ思う。
なるね、どっちでも楽しいんだよね、どこにいても楽しめるんだね。
どこでもなんか楽しいとことを見つけて、すぐ楽しいことを
そうだね、どこにいても楽しいことを見つけて、どんなこと時にも楽しむことができるんだね。すごいね、いつでも楽しめる。もうね、
ママとパパとケイコさんのダイナビジョンが素敵だなと。
嬉しい。もうハートフル。5歳のひなちゃんにダイナビジョンが素敵だなって言われたら、もう嬉しいわ。ね、嬉しいね。
こっちの方こそ嬉しいよ。
やだ、もうちょっとこれスピーチそのままね、もう出せる範囲ですね。よろしいでしょうか。で、そういう意味でね、きっと私のことを知ってくれてて、この私が創始者になっている、その、ね、創業者になっているダイナビジョンっていう会社が、そのダイナビジョンに働いてきてくれた2人はメンバーじゃないですか、そのあたりもちょっと聞かせてもらいたいなと思って、最初に入る前に知ってたダイナビジョン、入ってからのダイナビジョン、それから進化してきたダイナビジョンで、どんなことが印象に残ってたか、ダイナビジョンってどんな会社かっていうのを本当になんかオープンに皆さんに伝えていきたいなと思ってて、
はい、なんかすごく思うのは、
なんだろう、やりたいっていう自分自身が本当にやりたいと手を挙げたらというか、うん、何でもやってみようよって、なんて言うんですか、できるというか、うん、自分がチャレンジをどんどんできるっていう会社だなってすごい思っていて、うん、だからなんかどんどんその自分の可能性を開いていく人が多いというか、うん、やってみたいですっていうので、どんどんなんか今までやったことないけど、うん、チャレンジしてみますっていうことで、なんかみんなどんどん進化してい
く、それでその人の才能がすごく開かれていって、うん、すごいで、ね、まあ、なんかこの自分にはこれだけ知能のこれしかできないと思ってた、はい、あ、これもあれもえできるんだ、だって今までね、あの書くことがなんて、ね、私なんてって言ってた子が、うん、ね、ちょっと書いてみたらいいじゃんメルマガって言ったら、そしたらちょっとだけ教えてもらったら書いてみますって言ったら、もう今やプロモーターになってたりとか、それぐらいなんか自分のことを、自分の可能性をやっぱりなんかね、うん、開くような場所かなって私は思ってて、うん、そうあってほしいと思ってて、うん、そうなっていることが今言ってくれて嬉しかったなと思うんですよね、う
ん、なんか本当もうそれは恵子さんを通して多分みんなそれをチャレンジすることだったり、可能性を開き続けるっていうところをすごくなんかみんな本当に実践しているなって、自分にできるステップから、
そう、うん、なんか有言実行の場であるっていうね、うんうん、
ちょっと1位ですか、うん、
はい
最初に言えばよかったんです、
うん、
あのこのさっき言ってたあのちょっとあの降りて始めた楽しい、これが楽しいです、
はい、良かったです、
これが楽しい、これも楽しいんだよね、
あの続きのやつがなんかどういうことかなってさ自分であの思ってたんだけど、ですけどね、なんかこうやってみんなで入れることがなんか一番嬉しいなって思います、
うん、私もそう思います、賛成です、
それで、ね、じゃあ次はみんなの番です、
ちょっと待って、はい、あのひなこちゃんね、あの お話しすることが大好きなんだよね、はい、
ママとパパの話が続いてるので、あのそちらを聞きたいと思います、
はい、
続きを聞きたいと思います、
はい、お願いします、どうぞ、
どっからでしたっけ、
そう、無限の可能性ですね、長井君の体験として大のビジョンに入る前で入ってきて、で今があるんだけど、それはどんな体験になったのかなって、
ね、うん、やっぱりもう無限の可能性の扉を開くっていうダイナビジョンのビジョンとかっていうのを恵子さんが体現してくださってるところを常に見させていただけるのが僕にとってもすごい貴重な経験だったかなと思って、でやっぱりなんかこうダイナミックな会社だから本当に変化変容がすごくていろんなことが起こるんですね、でその度にそれをやってみたいだったりとか、イエスっていう風にこう繰り返しこう可能性を開いていった人っていうのは本当になんか人生を楽しんでる人が多くているなっていう風に思うし、でそれ自身を恵子さんがもうまざまざとこうされてるのを見るから、みんながそこのエネルギーに触れてこう年々進化してるなっていうのをすごく感じるんですよね、だからさっきね話題に出たライティングができなかった子もライティングするっていう風になったし、まさか僕もねこういった家族を持ちたいなってずっと思ってたけど、
でもそう考えればさ長井くんも別にライティング専門でやってきたわけじゃなくて、最初入ってきた時にコーディネーターやったりとか、小さな会社だからね、あのウェブショップのマネージャーやったりとか、そしてやっぱりプロモーションっていうね、知らせていく、お伝えしていくっていうことが好きで、それで始めて
ね、
得意なものがまあどんどん開かれてきたっていうのと、でその長井くんが入ってきた後にどんどんその私が大切にしてきたあのレムリアの、ね、愛の魔物学校の教えのドルフィンスターテンプルを社内の人が次から次に受け始めてめっちゃ変わっていったんだよ、
ね、
本当に
あの変化すごいよね、
みんな一人一人がなんかブレイクスルーしていったというか、うんうん、
そのやっぱりこのねリーディングヒーリング、そしてまたアクティベーションで本当に本来の自分のハイヤーセルフとこの肉体で融合して一つになった、この地上天国を体現するね、今でいう私たちが今年言ってる原神、原神として生きるみたいなね、創造主として生きるということが一人一人がそうなってきているなって私すごく思うんだよね、
うん、そうですよね、中川さんなんか時代の進化とともにそういう一人一人が増えていって、社内もそうですし、これからダイナミジョンと関わってくださる方、うん、一人一人が原神につながってくれたらいいなっていう、
本当そう、だからその のこういう実験の場があって、それをやっぱりこの今視聴してくれている方々だったりとか、ダイナビジョンのいろんなセミナーとかね、あのショップに来てくれているお客様になんか提供できたらなと思ってるから、それがなんかね本当に私のなんか、なぜダイナビジョンをしたんですかって、そういうなんかスピリットが来た感じなんですよ。で、あの手のひらにあのダイナビジョンのマークシンボルで六芒星があって、丸書いてチョンっていうね、やっぱりこの陰陽で和合して神となる。だからもうそのためのなんかこういうコミュニティ、会社といったらなんか硬いイメージがあるけど、ここはもうあのソウルファミリーが集まってきて、そういったそれを体現する、一人一人が体現する場だなって思ってて、そういうのを目の前に2人のそのビフォーアフターをずっと見てきてから、本当にあのこれこの2人を見たらとかね、そのダイナビジョンのメンバーを見てくれたら、あ、なぜ皆さんがダイナビジョンに来てくれるかっていうのもすごい分かるなと、はい、そんな感じでね、特にこの自分の成長のなんか根源にあるのはこれですっていうのは、なんかダイナビジョンに受け取ったものはどんなものですか？
あ、もうそれもけいこさんのあり方そのものなんですけど、諦めないっていうのがもう一つポイントとして
多くあって、
あと物事何かこう起こったとしてもいい面をこう見続けて、自分がエネルギーをそっちに注いで変化していくっていうところが、なんか自分の生き方の根本になってるのが一番大きな変化だったかなとは思いますね。
私覚えてんだけどね、永井君がほらマネジメントもっとね、自分が十分じゃないからあの辞めますって言って、実はね永井君今戻ってきてくれてるけど辞めていったんですよね。で2年ぐらい辞めてる中ね、あらゆる会社の社長さんのインタビューをして記事を書く仕事をしててね、一番嬉しかったことがあるんですよ。それちょっと永井君の口から言って今でも忘れない。
あ、本当です、うん、でもやっぱりね、そこでこう培ってきた社長さんとか見てもそうですけど、パケキョさんが一番こう楽しくそうに仕事をしているなっていうふうに思ったし、うん、なんかその2年間で改めてダイナビジョンから離れて、戻ってくるときに感じたのはやっぱりこう諦めないことっていうのが、
うん、これね私うるうる来ちゃってるんですよ。やっぱりその時に永井君本当に戻ってくるんだったら何を大事にするって言ったら、本当に諦めないって言ってくれたんですよね。だからすごいそういう意味で諦めないスタンスで、どんどん自分のね永井君が、うん、あるいは長井君の周りにいる人の可能性も開いていくことに貢献してくれる、そういうなんかリーダーになってきてるなって思ってて、なんかそれがすごくなんかね、やっぱりいろんな思い出がある中で、あの一言はねもう私にすごいいい意味で愛が刺さった、愛が刺さったよ。
ね、本当にもうそれを見せてもらい続けてるので、
ね、
人生にとって一番大きい変化だし、うん、そうですね。
そうで、アキちゃんもねめっちゃ面白くって、アキちゃんねあのレインボーエンジェルズで働いてる時に、アキちゃんも一回辞めていったんですよね。その時もね、そのレインボーエンジェルが好きすぎて、もう好きすぎてもう自分がなくなってしまうから辞めていきますとか言って、珍しい子だなと思って、そう本当にそれだけ愛の塊な人なんだなと思ってね。でもね、私それでアキちゃんがあれ1年ちょっとどれぐらいいなかった、
1年半ぐらいだった
よね。そう、1年半ぐらいいなくなった時に顔が浮かんできて、アキちゃんどうしてんだろうって思って、
ね、それがすごいんですよ。その
タイミングがね、
1週間前ぐらいにちょうど本屋さんの恵子さんの本を多分私も見てて、うん、あ、恵子さんの本だって掴んで、あ、なんか恵子さん懐かしいなと思って、
そこでピッピッピッピッピッってハイアセル同士がリンクしたね、コミュニケーションしたね。
あ、なんか本当に恵子さんとのところでお仕事させてもらってる時に、あ、本当になんか信頼してもらって任せてもらってたんだなって、また一緒にお仕事できたらなって放って1週間後ぐらいだったもん、ね、1週間も経ってなかったと思う。
そうだからやっぱりこうやってそういうスピリアルな会社っていうのは、その私たちのこのね見えないそのスピリットの世界ね、ハイアセル同士がやっぱり一緒に働きをしてるから、夢の中でもいろんなサインがやってきたりとか、でこうやってこうリアルにこうやってつながるタイミングはパッと知らせっていうか感性ね開いてるから、あ、マクちゃんってすぐね、最近どうしてんのとか言ってね、でなんか受付なんとかの
スポーツ
クラブのなんか、え、マクちゃんそれなのとか言って、なんか戻ってこないって言ったのよね。
そしたらちょうどなんかもう次のところ探そうと思ってたタイミングだったんですよね、うん、
だからそうやってご縁が巡って、そうやってタイミングをイエスのお互いのイエスのタイミングが分かるっていうかね、そうやって戻ってきてくれたんだよね。で今日のねスピリッチはそんな感じで、やっぱりこのダイナビジョンがどんな会社か、やっぱり内側に回ったらどんなことが起きてたかっていうことをね皆さんにちょっと知ってもらいたいと思って、 この2人のゲストをご紹介しました。まだねこの2人のゲストのねいろんな話聞けて聞いていきたいと思いますので、楽しみにしてください。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。